どうも、こんばんは。私はですね、今日は会社の帰りで、今、多摩川を歩きながらお届けしております。今日は朝、ちょっと東京は雨降ってたりとかして、涼しかったので、まあ、今もね、昼間は暖かかったんですけど、日が落ちて、ちょっと涼しい感じの、多摩川沿いを歩いているところでございます。まあ、だんだん暖かくなってきましたよね。春になって気持ちいい季節になってきたなというところなんですが、まあね、例年、言われてますけど、まあ、この調子でまたあっという間に夏が来て、先日40度以上の日は酷暑日と呼ぶっていうニュースやってましたけど、あっという間に夏になって30度、35度、40度超え、連発するような季節があっという間にやってくるのかなという気もしております。で、今日はそういった温暖化、地球温暖化を遺伝子技術で食い止めようという、ちょっと変わったお話をしようかなと思います。その前に、ちょっと話を寄り道するんですが、ブルーローズっていう言葉、聞いたことありますかね。ブルーローズっていうのは、まあ、直訳すると青いバラなんですけど、もともと英語では不可能なことを表す慣用句としても使われてたそうです。要するに、お前がこんなことを目指すなんてブルーローズだよ、みたいなこととか。なんかその青いバラっていうのが品種改良とかでもなかなかできなくて、どんなに頑張っても無理なことをブルーローズというふうに西洋では表現するようになったということみたいなんですけど、ただ遺伝子の、組み換え技術とかが進んできまして、2004年に日本のサントリーがこのブルーローズ遺伝子組み換えで成功して、もう商品化にこぎつけているんですね。で、この時のブルーローズの作り方が、もともとあるバラの遺伝子、そこと、の一部、ペチュニアっていうお花、そこから青色の遺伝子を持ってきて、それをバラに組み込むということで、そういった手法で青いバラを実現したブルーローズということです。ちなみにサントリーっていうと、東京にサントリーホールっていう赤坂に劇場がありますけど、あそこの、ショーホールの名前がブルーローズ。これおそらくなんですけど、サントリーが開発したこの青いバラにちなんでいるのかなと思っております。で、さらに余談なんですけど、もともとこのブルーローズ、不可能っていう、まあ、花言葉みたいな感じで 使われていたんですけど、この青い花の花言葉が夢は叶うということに書き換えられたと。遺伝子の技術が言葉の意味まで変えちゃったという、そんなことがありました。今電車の音が聞こえたかもしれないですけど、京王線ですね、京王多摩川の駅前を多摩川の下流に向かって、私の自宅方向に歩いているところです。あ、インターバルさん、こんばんは。マンモスプロジェクト、名前から察するに、マンモスを現代に復活させてくれるのですか？あ、そうですね。さすがですね。サツさん、こんばんは。昨日、盆勝負の配信、ありがとうございます。昨日は、川柳寺ですね。東京の狛江。私今、もうちょっと歩くと狛江市に、入るところですね。今は、どこなんだろうな。多分、東京の調布市とか、そのあたりを歩いてると思いますが、この川をずっと下っていくと、多分狛江市に一瞬入ると思います。狛江にある川柳寺。東大寺の初代住職、老弁のお墓があるんじゃないかという話をちょっと、盛りつつ、配信させていただいたやつですね。あ、ローファイブノートさん、はじめまして。こんばんは。来ていただきましてありがとうございます。佐藤さん、お疲れ様です。こちらこそいつもありがとうございます。ありがとうございます。とんでもないです。ローベン、そうですね。マンモス復活はロマンありますね。ブルーローズも実現したし、マンモスも期待してしまう。そうですね。じゃあ、ぼちぼちその、マンモスの話、本題の方に入っていきたいんですけど、さっきね、まあ、だんだんあっという間に暑くなるです、なりそうですねっていう話しましたけど、まあ、地球温暖化で、これ、まあ、結局ね、なんでそうなってるのかっていうのはわかんないんですけど、地球温暖化が進むといろいろ困ったことが、起きる。例えば、太平洋の島が沈んでしまうとか、よく聞きますよね。その、いろいろある中で、結構ね、これ優先順位が高い、事項かなと思っているんですけど、個人的には。このロシアのツンドラ地帯、北極圏の方の寒い土地ですね。シベリアとか、あとアメリカのアラスカとか、カナダとかもそうなのかな。ツンドラ地帯って。そこの氷が溶けてきているっていうのが、これね、実はものすごい大きな問題なんですね。よくというか、まあ、たまにニュースでね、その、氷が溶けたところから、マンモスの、こう状態のいいマンモスが見つかったとか、そういうニュースが流れてくることあって、ああ、氷が溶けるとそういうのが見つかってくるんだなという、なんとなく、ロマンも感じる話ではあるんですが、このツンドラの永久凍土にはですね、マンモス以外にもとんでもないものが眠ってるんですね。それは何かっていうと、温室効果ガス、二酸化炭素とか、メタンとか、これがね、むちゃくちゃ 眠ってるんですね。このまま本当に溶けちゃうと、今の空気にある二酸化炭素の2倍、メタンは5倍になってしまうということで、これ溶かしてしまうと、もうとんでもないことになっちゃうね。今、CO2 減らしましょうみたいな感じで、カーボンニュートラルとか、取り組みがありますけど、そんなのが完全に吹き飛んでしまうし、もうこれ一回溶けて、CO2 とかがバーッと2倍になっちゃったら、もう温暖化、どんなに頑張っても止められないっていう状況におそらくなるんじゃないかなと。イダバルさんの、ああ、地球温暖化するとせっかく復活したマンモスが熱くて困るとか。確かにね、困っちゃうかもしれないですね。で、今、その、温暖化を食い止めたいっていうのはマンモスがいなかったら、で、このまま地球が熱くなって、永久凍土がバンバン溶ける状態を放置してしまうと、二酸化炭素とかメタンとかが閉じ込められていた氷の中にいたものが空気に出てきてしまって、もう温室に拍車がかかると、そういう状態になってしまう。これ、科学者の間では予備爆弾とか呼ばれてるみたいなんですね。じゃあ、なんで、ツンドラがこんなに、氷を溶かしてしまうのか、あるいはそのマンモスが何の関係があるのかっていうところなんですけど、まあこれはね、一説によると、ということでしかないんですけど、もともと、シベリアのツンドラ地帯にはマンモスがいて、まあ他にも大型の動物っていうのがいたみたいなんですけど、で、そういった動物たちが、まあ歩き回っていて、しっかり雪を踏み固めていたみたいなんですね。そうすると、しっかり固まって、断熱効果みたいのもできて、地面の温度がですね、しっかりこう低温のまま保持されるということで、雪が溶けずにいてくれたんじゃないかという、そういう仮説があるんですね。これ、まあ、因果関係本当にどうなったのかというのは諸説あるところなんですけど、ただまあ、もしそれが本当なんだとしたら、じゃあマンモスを復活させたら、地球温暖化も止まって良くないですかということを考えて、このマンモス復活に向けて取り組んでいる企業があるんですね。これはアメリカのベンチャー企業で、コロッサルバイオサイエンスという企業なんですけど、ここが、まあそういったツンドラに大型の生き物を復活させようということをやってるということなんです。でね、ちょっと僕もタイトルの方にはマンモスっていう風に書いちゃったんですけど、厳密に言うとマンモスのクローンを作るっていう話ではないですね。 まあ、もうそのものを復活できれば一番いいんでしょうけど、多分そこにはまだ技術的に飛躍があるんで、今できることとしては、象にマンモスみたいな毛を生やして、寒いところでも伸び伸び生きてくれる、まあ、新しいマンモスみたいなものを作って、毛の生えた象をですね、それでツンドラの地面を踏み固めてもらおうという、そういうプロジェクトでございます。あ、ちょっと途切れちゃいましたか。大丈夫かな？どうだろう。思いのほか一石二鳥のプランだった。まあ、象の増毛計画。あ、うまいっすね。そうなんですよ。象の象ですね。はい、象の毛を増するっていうことですか。さすがにタバルさん、今日も冴えてますね。ベースとしてはアジアゾウ、インドとかタイとかにいるやつですね。あれがマンモスと遺伝子的には 99.6% 一致している。まあ 0.4% の違いで、なんでそんなに違うのかなって、いう感じも知るんですけど、非常に近いと、もう親戚みたいな感じですかね。なので、それを使えば、なんとかなるんじゃないかと、いうふうに彼らは考えています。で、これをどういうふうにして、やるかっていう技術的な話、少しだけしようかなと思うんですけど、もともとクローンってね、よくニュースでも、だって一番最初に記憶しているのは羊のクローンドリーっていうのができて、あの時はものすごいニュースになりましたよね。哺乳類であんな大型の生き物でクローンができちゃうっていう。で、牛とか馬とか犬猫猿なんかが今のところクローンとして、クローン技術成功しているんですね。ただマンモスは4000年前に絶滅しているので、まあ、DNA も完全なものっていうのが今後見つかるかもしれないんですけど、今わからないのでクローンを作るのは難しいので遺伝子操作でやろうと。この配信でも前に PCR のこととか、こういった遺伝子操作的なものの話っていうのは何回かしたことあるんですけど、もう自分が学生の頃から DNA を書き換えるっていうことはできていたんですね。ただ、一文字一文字書き換えるような作業しか当時はできなかった。例えて言うと、百科事典、例えば、広辞苑みたいなもの、文字がいっぱい書いてある、そういった情報の中の何文字か書き換えたところで、まあ、もしかしたら文脈が少し変わるかもしれないですけど、そんなに大きな影響はないですね。あそこの広辞苑で、10文字変えましたとか、100文字変えましたです。ところが、これね、2020年にノーベル賞を取ってる技術なんですけど、クリスパー・キャス9っていう技術がありまして、これを使うと、1ページとか、 一章とか丸ごと書き換えること、書き換えるというか交換ができるんですね。他の動物のここの部分とこの動物のここの部分と交換しちゃうみたいなことができる技術が開発されまして、これでだいぶこういう絶滅種とかの復活プロジェクトとか、それから今回の場合は既存の種をに新しい特徴を持たせるっていうことなんですけど、こういったことをやろうっていう企業とかがたくさんあらう。あ、レガピーさんどうも、こんばんは。はじめまして。東京サイエンスラボと申します。ここはですね、科学の配信であったりとか、あと、お寺の鐘とか、そういう、割と地味なネタを取り扱っているチャンネルではございますが、もしよろしければお付き合いください。あ、サツさん、そうですね。クリスパーキャス9。そうそうそう。それそれ。で、あと、まあ、日本人には馴染み深い iPS 細胞。京都大学を中心にやってるやつですね。で、コロッサルはですね、アジアゾウの iPS 細胞を作る技術をもうすでに持っているということなので、この iPS 細胞に、毛をふさふさにする遺伝子を導入して、ふさふさの、なんだっけ、ゾウの毛の増量、あれ、なんだっけ、ゾウの、ちょっと忘れちゃいましたけど、ごめんなさい。そんなことをやるということで、これが彼らの目標としては2028年の終わりまでには、最初のふさふさ像をやるというふうに言っています。ただまあこれ、皆さんもね、複雑な感じで聞かれてたかなと思うんですけど、もちろん、批判されてますね。そうやって、人間の手で新しい種を作るということが、多分クローンよりもハードルが高いかもしれないですね。本当に、ただ、4000年前までいた、マンモスを、また復活させるんですっていうことだったら、割と受け入れる人も多かったかもしれないですけど、新しい種を作るって、なっちゃうと急に、いや、あんな、ふさふさ、毛がふさふさに生えたぞなんて気持ち悪いよみたいな感じに皆さんなりませんか。まあ、まさに今、そんな感じなんですけど、企業もね、まあ、温暖化を止めるっていう、大義みたいなものはあるんですけど、まあ、本当に彼らもそれを目指してるかどうかってのもわからないし、じゃあ、経営ふさふさの像を、そんだら地帯歩かせたところで、本当に温暖化が、止まんのかどうか、氷が溶けるのが食い止められるのかっていうのも、ちょっとわかんないところですよね。で、このコロッサルっていう会社は結構野心的な会社で、この毛ふさふさ像以外でも、有名どころを狙っておりまして、 一つが、タスマニアタイガー。これもね、映像で見たこと、テレビで見たこと、あるんじゃないかなと思うんですけど、1936年に最後の一頭が動物園で死んで絶滅してしまった。オーストラリアにいた肉食の有袋類ですね。で、有袋類の方がクローン作りやすいんじゃないかっていう話もちょっとあるんですね。一つの細胞からこう作っていくしかないんですけど、子供が生まれるまで哺乳類だと、お母さんのお腹の中で育つのを待つしかなくて、例えばこのアジアゾウの場合だと、22ヶ月待たないといけないみたいなんですね。22ヶ月、こう、代理のお母さんのお腹の中に入れて育てるっていうのは、まあ、うまくいくのかどうかっていうのもわかんないし、大量に、こう、産もうと思うとですね、いかんせん効率が悪い。ということで、人工子宮みたいなものを作るっていう試みもあるんですけど、有袋類の場合は、まあなんか、ちょっとあれも仕組みわかんないですけど、袋の中に入れとけばいいみたいな感じで、その辺のハードルが少し低いというふうにも言われております。確かに突然毛の生えたアジアゾウ、ツンドラに放たれてもねと。まあそうですよね。マンモスならインターバルさんもよかったですか。温暖化防止を看板にして単なる品種を作りたいマッドサイエンティスト的な。そうですね。おそらくこういう技術をもしかしたら宣伝して、いろんなところに、こう、売るというビジネスみたいなことも考えているのかもしれないですね。まあ一説によると、そのツンドラに毛ふさふさ像を放って、ジュラシックパークみたいにして、ほら、マンモスみたいでしょ、みたいな、エコツーリズム的なことも計画してるんじゃないかというふうにも言われております。タスマニアタイガーもやろうとしてる。あとね、ドードっていう鳥、モーリシャス島にいた飛べない鳥ですね、アホウドリみたいな感じのやつで。もう、300年以上前に、人間に乱獲されて絶滅してしまった鳥ですけど、まあ絶滅種の代表格って言ってもいいぐらい有名な生き物ですよね。これもこの会社で復活のターゲットになっています。ただこれね、さっき有袋類はちょっとやりやすいかもみたいな話しましたけど、鳥ってのはね、このクローン遺伝子組み換え非常に難しいですね。なぜかというと、卵が、大きい。卵細胞が大きいかな。黄身がでかいんで、あれを丸ごと交換すると、ほとんど意味なくなってしまうというか、そういうことやっててもうまくいかないだろうなということで、ここはまた技術のブレイクスルーが何個もないと、鳥類ってのは難しいだろうと というふうに考えられております。で、今私はですね、これも狛江かもしれないですね。今ちょうど車が向かって左側の東京側、向こう側は神奈川なんですけど、対岸は、上り塔の駅がもうちょっとしたら見えるかなっていうところまで歩いてまいりました。ね、遺伝子技術で絶滅動物を、まあ、オリジナルではないですけど、マンモス的なものを作って、温暖化を食い止めるという話ですけど、まあ、本当にうまくいくのか、倫理的にどうなのかとか、あるいは、まあ、俺なんかもし、本当にツンドラの地面が、こう、ふわふわで、氷が溶けちゃってるんだとしたら、道路を舗装する、なんかローラーみたいなやつありますよね。あれでガーッと踏み固めてしまえばいいんじゃないかな、なんて思ったりします。まあ、今回の結論としては、ブルーローズは実現して、で、こういった私が学生の頃に習った遺伝子組み換え、これがですね、青いバラをこう生み出すという、花言葉が不可能から夢は叶うになったという非常に美しい話から始めましたけど、それがもう2028年ってことは2年後、シベリアを歩くキムクジャラの像、これが美しい話なのか悪夢みたいな光景なのかっていうのはちょっとわからないですけど、そろそろこういうクローン技術とか遺伝子組み換え技術の大きな流れっていうのは止められないんですけど、やっぱりね、ある程度の歯止めっていうのは必要な時代になってきてるんだろうなと思います。そんなネーミングなのですか？象の話かな。まあこれなんかいい名前あるというね。毛象ですかね。ドードー復活激アツ。ああ、そうですね。ドードーは、ね、映像では動画とかも見たことないですから、ちょっと興味はありますし、昔読んだ本では、この、ドードーが暮らす島で、絶滅に瀕している、植物がありまして、大きな木みたいなんですけど、それで、それがね、なかなか種は取れるんですけど、それが発芽してくれないということでずっと研究してって、どうも、ドードーが絶滅した頃から新しい木が生えていないということが分かって、で、いろいろ調べていくと、その木の実をドードーが食べて、で、一回お腹の中に入れて、外側がすり減った状態で、ポロンと、また地面に 出てくると、いい感じで芽が出てくるという仕組みが分かってですね。今、道路いないんで、表面を削って発芽させることに成功して、その植物は絶滅を免れたという、そんな話も今、ふと思い出しました。なので、まあやっぱり、絶滅種復活させるっていうのはそういった、意味もあるんだろうなと思います。多少マットでも、金儲けでもいいから復活させてみてほしい。そうですね。まあこれもね、なんか、いかがなものかっていうことばっかり言ってても、先に進まないので、ある程度は、まあ、管理のもとでやる感じですよね。ジュラシックパークもね、この間もなんか、子供が、ネットフリックスかなんかで見てんのを横で見てましたけど、もう何回ぐらいやってるんですかね、その、1とか2とかって感じで、いっぱいやってると思うんですけど、大体、まあいつもの、まあこう、お決まりのパターンですよね。恐竜がいて、で、それを人間がうまいこと管理してるんだけど、なんかの拍子で、ちょっと事故が起きて、で、それの対策に乗り出した人たちが、あんなトカゲ、俺が始末してやるぜ、みたいなことを言ってる人間から食われていくっていう。まあ、そんな風にならないようにしなきゃいけないですよね。あ、高弘さんこんばんは。皇帝ペンギン、住んでいける氷、面積がなくなったというニュース。ああ、もう、あれですか。氷が溶けちゃって、皇帝ペンギンを維持する広さがなくなっちゃったっていうことなんですかね。それは、まずいですね。いずれにしてもツンドラの、今氷の中に封じ込められている温室効果ガス、これは、出すと非常にまずいと思うんでね。そこはやらないといけないかなと。僕のローラー作戦どうですかね。ブルーローズは許されて、ケムクジャラ像は許されない。その線引きも、いや、まあ本当にその通りなんですよ。これもね、感覚的になんとなく、ケムクジャラの像気持ち悪いな、そんなの作っていいのかよっていうのが、まあほとんどの人の感覚だとは思うんですけど。じゃあ、青いバラも同じことですからね。部長のネーミングセンス。ありがとうございます。いつとながら、部課長のサイエンス話はわかりやすく興味が、すいません。ありがとうございます。ということで、僕はですね、5時半から歩いてるんですけど、まだ全然、登り戸にたどり着かない。あと1時間ぐらい歩きそうですけど、そろそろ、じゃあ、長くなるんで、終わりたいと思っております。今日もね、たくさんの方に来ていただきまして、ありがとうございます。今日は温暖化に挑む、マンモス。本当はマンモスじゃなかったですけど、お届けしました。あ、サツさんどうも、ありがとうございました。ではでは失礼します。皆さん良い週末を。どうも。